瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所防災課の藤井東馬さんにお越しいただいて、長周期地震動と帰宅困難者対策についてお話を伺います。藤井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は2つのテーマについてお話しさせていただきます。はい、1つ目はあまり聞きなじみのない言葉かもしれませんが、長周期地震動について知っていただきたいと思います。
地震という言葉が入っているので、地震に関する言葉だろうなとは思いましたが、初めて聞きました。
はい、通常私たちが地震だと感じる揺れは、震源地から離れれば離れるほど小さくなりますよね。
はい、ということは長周期地震動はその逆で、遠くなればなるほど大きな揺れが発生するということですか？
いえ、そういうわけではありません。ある条件が重なると遠いところでも大きな揺れが発生する可能性があります。
テレビを見ていて、大きな地震が発生しましたと地震速報が流れた時に、震源地が遠いことが分かると、ここは大丈夫かな、揺れないなって思いますよね。そのある条件とはどんなことなんですか？
震源地から遠く離れているところで、高層ビルなどの建築物で発生するというのが長周期地震動が発生する条件です。
でも震源地から遠いし、あんまり大きくは揺れないんじゃないですか？
高層ビルの高い場所ではより大きく揺れる可能性があります。一般的な地震であれば数秒から数十秒で揺れは収まりますが、長周期地震動は10分以上も揺れが続く場合があります。
そんなに長く揺れが続くんですか？
長周期地震動という名前が示す通り、揺れの周期が長いのが特徴です。一般的な地震は揺れの周期が短いのでグラグラっと揺れますが、長周期地震動は船に乗っているような揺れが続くと言われています。
遠くでも揺れるのが特徴と言われましたが、どのくらい遠くで揺れるんですか？
例として宮城県沖を震源とする東日本大震災では、震源地から700キロも離れた大阪市の高層ビルで観測されています。エレベーターが停止し閉じ込められるほどの揺れであったという記録が残っているので、大きく揺れたことがわかります。
このような長周期地震動からの揺れも何か対策ができるんですか？
基本的には普段皆さんが家庭で行っていただくような対策をすることが大事です。
つまり家具の転倒防止や固定ですね。でも揺れの大きさがすぐにわからないのは怖いですよね。
そうですね、長周期地震動は大きな地震で発生するものですが、震源の深さの違いによって発生のしやすさも変わってきます。大きく揺れて怪我をしてからでは遅いので、どんな場所であれ防災対策をしておくことが大事ですよ。
通常私たちが感じる揺れは震度で表されてテレビなどで速報が出ますが、長周期地震動はどのように示されるんですか？
長周期地震動にも長周期地震動階級と呼ばれる目安で表されます。4つの階級で示されますが、震度のように速報でお知らせが来るものではないので、遠く離れた場所で大きな地震があったときに、もし高層階にいた場合は、今いる場所が大きく揺れるかもしれないと思って行動しましょう。
そのような場合は、急いで下の階まで階段で降りていけばいいですか？
焦った行動は怪我のもとです。大きな地震があったときには、押さない、走らない、喋らない、戻らないという4原則が、大事になってきます。揺れ始めるまでに照明が落ちてこない場所、家具などが倒れてきたり移動したりしてこない場所を見つけて、一時的に身を寄せることを優先しましょう。
今日は高層階で発生する可能性がある長周期地震動のお話ですから、名古屋市などで働かれている方は関係する方多いんじゃないでしょうか？
そうですね、職場で対策がきちんとできているかどうかも改めて確認してほしいですね。
では職場も住居も高層階ではないという方も、気をつけた方がいいっていうことはあるんですか？
遠くで大きな地震が発生して1階はあまり揺れていなくても、高層ビルなどの上部は大きく揺れているかもしれません。 外を歩く場合は上から物が降ってくる可能性もありますので十分に気をつけましょう。
地震が起こった場合は周りに高い建物がない公園のような場所に逃げることが大事ですよね。高層ビルなどには近づかないようにした方がいいですね。
その通りですね。今日の一つ目のテーマは長周期地震動ということで、高層ビルが多い街中でこのような揺れを感じることが多いということが分かっていただけたかと思います。次に二つ目のテーマである帰宅困難者対策についてお話をさせていただきます。はい、災害時に普段使用している公共交通機関などが使えなくなってしまった場合にどうするのかということについてお話をさせていただきます。
大きな地震があった場合には電車が使えなくなったりしますものね。
そうですね。そのような場合には、自宅に帰る手段として徒歩で帰宅するというのが思いつくかと思います。
自宅と職場の距離が近い方であればまだいいですけれども、例えば瀬戸市内から名古屋市に働きに出られている方だと自宅まで戻るの大変ですよね。
そうですね。職場から自宅まで歩くとなると数時間かかるという方も見えると思います。
気合を入れて歩かなければいけない距離ですね。
災害時には徒歩帰宅をしなければいけない方が増えるので、そういった方を手助けする仕組みがあることはご存知ですか？
いえ、どんな仕組みですか？
災害時帰宅支援ステーションといって、徒歩帰宅する方に飲料水や休憩する場所を提供する、そういった仕組みのことです。ガソリンスタンド、コンビニ、郵便局などの一部の店舗の協力で成り立っています。
ああ、そうですか。でもどの店舗がね、災害時帰宅支援ステーションなのかわからないですよね。
そうですね。例えばですけれども、コンビニであれば入り口付近に災害時帰宅支援ステーションと書かれたステッカーが貼られています。長距離を徒歩で歩いて帰宅する必要がある方は、どこに災害時帰宅支援ステーションがあるかを事前に調べておくといいですね。
コンビニやガソリンスタンドであれば主要な道路の周辺に多くありますよね。まあ、そのような道路を選んで帰れば安心というわけですね。
はい。災害が起こってしまった後はそのような施設を、活用していただいて、安全を最優先して徒歩帰宅していただきたいと思います。
災害が起こる前に対策できることとしては、職場にスニーカーや非常食を置いておいたりすることですよね。
そうですね。普段であればスマートフォンなどでいつでも地図が見えますので、自宅に帰る道順もすぐに調べられますが、大きな災害時にはスマートフォンが使えないことも考えられます。紙の地図も合わせて用意しておくなど、自分で対策できる部分は事前に対策しておきましょう。
はい。もうもしかして会社にいる時にね、地震に遭ってしまった、歩いて帰らなくちゃいけないっていうことは本当にあり得ることなのでね、
はい、
まず自分が何が必要かをちゃんと用意しておく、そして家族とも連絡方法なんか決めておいた方がいいですね。
そうですね。災害用伝言ダイヤルを利用して家族と安否確認を取れるようにですね、災害の起こる前から事前に準備をしておきましょう。
はい。自分でちょっと試しにできるという日もありますからね。
そうですね。年に数回ですけれども、そういった機会を、活用して、どのように使えばいいのかというのを習熟しておいていただきたいと思います。
はい。皆さんしっかり準備しておきましょう。今日は瀬戸市役所防災課の藤井東真さんをお招きして、長周期地震動と帰宅困難者対策のお話をしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。